おはようございます。高原剛一郎です。東京ディズニーランドの乗り物の中にジャングルクルーズというのがあります。これは作り物の猛獣やワニが行く先々に待ち受けています。その中をなんとか間一髪ですり抜けて無事に船着き場に戻るのですが、その時水先案内人がこう言うんですね。さあこの船は地上で最も恐ろしい生き物、人間が住む世界に着きました。皆さん、くれぐれも気をつけてください。なかなかうまいこと言いますね。確かに腹を空かせたワニや猛獣は、生きるために草食動物を襲うことがあります。しかし、仲間同士で殺し合いするってことは、絶対にないんですね。顔で笑いながら心で罵ったり、握手しながら心で軽蔑したりするのは、人間ぐらいのものです。そして今年21世紀元年、スタートした時は予想もしないような暗くて重い事件が続いたのでした。今日はこの暗闇の世界を照らす神の希望のメッセージ、クリスマスの意味をご一緒に考えましょう。実はイエス・キリストが誕生する700年も前に、旧約聖書の中にキリストはベツレヘムという場所で生まれるという予言があったのです。ところがイエスを宿していた少女マリアは、ベツレヘムから100キロ以上離れたところで住んでいる人だったんですね。ところがキリスト誕生の直前に一つ事件が起こりました。聖書の中にこう書いています。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。その頃、全世界の住民登録をせよ。皇帝からの命令が出たというんですが、当時ユダヤの世界を支配していたのはローマです。彼らは、人頭税の徴収のために、今でいう国勢調査を実施することになったんですね。この当時の国勢調査は、随分荒っぽいやり方です。どんなに遠くへ住んでいても、自分の先祖の出身地へ、戻らなければならなかったんです。マリアの出身はベツレヘムでした。彼女は身重の状態を押してベツレヘムでイエス・キリストを出産したのでした。もし皇帝アウグストがこの命令を出していなければ、マリアはベツレヘムに行っていなかったんですね。ところで皇帝アウグストは旧約聖書にそのような予言が書いてあるとは知りません。そして自分の出した命令がもたらす結果についても全く感知しません。しかし、歴史を支配している神は、ローマ皇帝をご自身の計画実現のために用いられたんです。ローマ皇帝はそれと知らずに、キリストのベツレヘム誕生の予言達成のために用いられたんです。今年、アメリカの同時テロがあり、アフガン戦争があり、エルサレムでテロがあり、ヨーロッパで、アジアで、中東で、いろんな国際情勢が動きました。でも、そういういろんな出来事の背後に、全能の神の手があるということを知ることは、慰めではないでしょうか。全能の神は、私たちの歴史を支配している方なんです。高校時代、チェスクラブで活躍したある作家が、卒業後20年ほど経って、プロのチェスのチャンピオンと、試合をすることになったそうです。こっちは素人とはいえ、学生時代は連勝記録を持つ負け知らずで、少々腕に自信があったんですね。でもそれはゲームを始める前までのことです。一旦ゲームが始まると、その実力の前に全く手も足も出なかったんです。こっちが古典的な戦い方で攻撃すると、チャンピオンは古典的な防御法で対応し、こっちが奇抜な手で打って出ると、それをうまく取り込んで自分の勝ちパターンに持っていってしまうっていうんですね。名人の腕にかかっては、こっちの目論みはすべて裏目に出て、全部彼に有利に働くだけだったんですね。そしてこれと同じ意味で、神は歴史というゲームの中で究極の名人なのです。 人間がどんなに無茶苦茶のことをしてかしたとしても、神はそれらを用いて、最後には良きことの実現に変えてしまわれる方なのだというのです。そういう方がいらっしゃるということを信じるとき、私は大きな慰めを受けるのです。神とは歴史を支配する本当の良き主権者なる方なのです。第二に、神の子キリストは減り下って貧しく生まれてくださった方です。身重のマリアはイエスを布にくるんで、なんと貝羽桶に寝かせたと言います。なぜでしょう。宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるとあります。ある時、ポール・トルニエという精神科ドクターのところに、一人のドイツ人の青年がやってきて、先生、私はもう死にたい。生きる希望がないのです。と言いました。彼の名前を聞くと、ドイツの有名な政治家の息子さんだったんです。彼はお父さんと仲が悪かったんですね。ある晩遅くお父さんが帰ってきて、お母さんと口論を始めました。そしてエスカレートしたんでしょう。興奮してお母さんに向かってこう言ったんですね。大体お前が不注意だから欲しくもなかったあの子が生まれてしまったんだぞ。なんと彼は、否認の失敗で生まれたんだというふうに言われたんですね。先生、私は歓迎されないで生まれてきた子なのです。その時、ポル・トゥルニエという人はこういうふうに言いました。私はね、一人の人知っています。その方は、他人の家畜用の洞窟の中の貝羽桶に生まれました。人々に親切の限りを尽くしたけれど、裏切られました。何の罪もないのに殺されました。それにもかかわらず、彼は誰よりも神に愛された方でした。先生、それってイエス・キリストのことですか？その通り。そういうふうに言ったんですね。キリストもまた歓迎されずに、この世界に一人で生まれてくださった方なのです。どんなに出生の由来が暗いところから始まった人にも、キリストは近い方なのです。と同時に、キリストの誕生は、どんなにこの世が歓迎しなくとも、世に下るという神の意志の強さ、硬さがそこに示されているのです。第三に、この方はベツレヘムの洞穴で布にくるまれていた。これが印だと書かれてあります。このベツレヘムというのは、神殿のあるエルサレムから南に向かってわずか10キロのところにある村で、この当時から羊の放牧で有名な場所でした。そして、エルサレムの神殿で犠牲として捧げられる羊は、このベツレヘムの羊が用いられることが多かったのです。また、このベツレヘムには、ここかしこに天然の洞穴があって、しばしばそこは墓場に用いられたんです。そして、空の穴の中には、いつでも死体をくるむことができるように、死体をくるむための布が常設常備してあったと言われてるんですね。そして、これは、キリストの生涯を暗示するようです。ベツレヘムで、布にくるまれて寝ておられるキリスト。キリストは罪ある人が神から罪なしと認められるために神が備えた身代わりの羊なのです。また死体をくるむ布でくるまれていたということは死の恐怖に縛られている人間を救うために自ら死に赴く方であるということを指し示しているからなのです。どうぞ、歴史を支配する良き支配者としての神、貧しくなりあなたの傍らに立つ神、あなたの罪のために身代わりとなられた神、この神をイエス・キリストの中に見出し、そしてこのキリストをご自分の心に受け入れ、誠のクリスマスを味わっていただきたいと思います。